主は今招いて言われます。主を尋ね求めよ、見出すことができるうちに。主に呼びかけよ、近くにおられるうちに。主に立ち返れ、そうすれば主は憐れんでくださる。唱詠賛美歌29番、天の御谷の賛美歌29番を声を出して賛美をいたします。どうぞ皆様お立ちください。どうぞお座りください。司会者がお祈りをいたします。主よ、あなたの御言葉の通り、あなたのしもべに恵み深くお計らいください。天の父なる神様、今日の恵みを本当に感謝いたします。3月5日第一聖日を主のもとに迎えることができました。この時期、受験生の方々、また転勤転任と移動の変化の月でもございます。神様、どうぞ一人一人の方々の上に恵みを与えて守ってくださることをお願いいたします。唐崎牧師も転任の月にもなりました。どうぞ準備など、また引き継ぎなど順調に進みますように、先生の体調も整えてくださいますことを神様お願いいたします。今社会は感染症に対する変化、依然続いてます戦争、震災の被災地、本当に心騒がせ不安になることが多い世の中でもございます。神様、この中にあって本当に弱さにある方々をどうか支え導いて守ってくださいますことをお願いいたします。今日は礼拝の中でも入会式がございます。どうぞ入会される方々の上に、これからの交わりも神様支えてくださいますようにもお願いいたします。また午後からは池田達也さん、松岡咲さんの結婚式もございます。どうぞお二人の上に神様の豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。この礼拝で唐崎牧師を通しまして、私たち信徒一人一人の心に御言葉、メッセージを届けてくださいますように、インターネットで礼拝を守っている方々ともに捧げることができますように、この礼拝を最後まで守ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして、主の祈りをいたします。賛美歌935の A、 主の祈り A、 賛美歌935の A、 主の祈り A をお開きください。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく 我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして、購読をいたします。詩編の20編、詩編の20編1節から10節でございます。旧約聖書、835ページ、旧約聖書の835ページでございます。司会者が1節2節をお読みいたします。会衆の皆様、3節をお読みください。その後は一節ずつ交互に読んでいくようにいたします。最後10節はご一緒にお読みください。旧約聖書835ページ、詩編 20編。指揮者によって賛歌、ダビデの詩。苦難の日に主があなたに答え、ヤコブの神の名があなたを守ってくださるように。主はあなたの供え物をすべて心に留め、焼き尽くす生贄を喜ばれますように。あなたの救いを喜び歌おう。我らの神の名により旗をあげよう。主はあなたの望みをすべて叶えてくださるように。ある者は戦車を、ある者は馬を誇る。しかし私たちは我らの神主の名を誇る。ご一緒に、主よ、王を救ってください。私たちが呼び求める日に応えてください。続きまして、改修祈祷をいたします。はじめに細見さんにお祈りをしていただきまして、その後皆様ご一緒にしばらくお祈りをいたします。
あなたの救いを喜び歌おう。我らの神の名により旗をあげよう。主があなたの望みをすべて叶えてくださるようにと。恵み深い愛する天の父なる神様、皆をあがめて十字架の上で流してくださいました、その尊い御父をあがめて心より感謝いたします。この朝、3月の第一聖日を迎えて、まず主の御前に出て礼拝を捧げる恵みを私たち一人一人に与えてくださっておりますことを感謝いたします。この主の2023年も1月2月と過ごしてまいりました。私たちそれぞれのところを通されてまいりましたけれども、あの様の本当に豊かな恵みのうちを歩ませてくださっていることを思い返して、本当に心より感謝いたします。今から迎えてまいります新たな月も、主が共に歩んでくださっているその恵みを覚え、日々、主を見上げて歩んでいくことができますように、私たちを整え導いてください。この朝、川原崎先生がメッセージを語ってくださろうとしておりますから、どうぞ先生を上よりの宮蔵に満たしてくださって、その語られる一つ一つの言葉を主が語ってくださって、聞きます私たち一人一人がその御言葉を私たちのものとして捉え、このところから 新たにそれぞれのところに使わされ、御言葉に立って歩んでいく日々であることができますように導いてください。この朝、この誠実の朝、この時を覚えて、全国各地また全世界において同じ主を崇める礼拝が持たれてまいりますから、どうぞそれぞれのところにあっても主の御油に満たし、聖霊様の働きによって導いてくださいますように。しかしこのところを覚えつつも、それぞれの体調とか都合とか、また本当に、世界においても、自然災害や戦争の中にあって、この礼拝を捧げることが困難な方々もたくさんいらっしゃることも覚えますから、どうぞそれらの方々の上にも同じ恵みを注いでくださって、この地に本当に主にあるところの主の平安が、主の平和が満ちていくことができますように、主を導いてくださいますようにお願いいたします。今から本当にこの礼拝の中にあって、御言葉を待ち望んでおります、上乾いて集っておりますから、主をどうぞお語りください。今からの礼拝の時を感謝して待ち望みつつ、主イエス様の御名を通して信じて感謝してお祈りいたします。
アーメン。それではしばらく皆様ご一緒にお祈りください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では続きまして聖書朗読をいたします。聖書の箇所はヨハネによる福音書9章の13節から34節、新約聖書の181ページでございます。ヨハネによる福音書9章の13節から34節でございます。
ヨハネによる福音書9章13節。人々は前に目の見えなかった人をファリサイ派の人々のところへ連れて行った。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日であった。そこでファリサイ派の人々もどうして見えるようになったのかをと尋ねた。彼は言った。あの方が私の目にこねた土を塗りました。そして私が洗うと見えるようになったのです。ファリサイ派の人々の中には、その人は安息日を守らないから神のもとから来たものではないというものもいれば、どうして罪のある人間がこんな印を行うことができるだろうかというものもいた。こうして彼らの間で意見が分かれた。そこで人々は目の見えなかった人に再び言った。目を開けてくれたということだが、お前はあの人をどう思うのか。預言者ですと彼は言った。それでもユダヤ人たちはこの人について、目が見えなかったのに見えるようになったということを信じなかった。ついに目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この者はあなた方の息子で生まれつき目が見えなかったというのか。それがどうして今は目が見えるのか。両親は答えていった。これが私どもの息子で生まれつき目が見えなかったことは知っています。しかし どうして今見えるようになったのかは分かりません。誰が目を開けてくれたのかかも私どもは分かりません。本人にお聞きください。もう大人ですから、自分のことは自分で話すでしょう。両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れていたからである。ユダヤ人たちはすでにイエスをメシアであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていたのである。両親がもう大人ですから本人にお聞きくださいと言ったのはそのためである。そこでユダヤ人たちは目の見えなかった人をもう一度呼び出していった。神の前で正直に答えなさい。私たちはあの者が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。すると彼らは言った。あの者はお前にどんなことをしたのか、お前の目をどうやって開けたのか。彼は答えた。もうお話しした、のに聞いてくださいませんでした。なぜまた聞こうとなさるのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。そこで彼らは罵って言った。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神がモーセに語られたことは知っているが、あの者がどこから来たかは知らない。彼は答えて言った。あの方がどこから来られたかご存じないとは、実に不思議です。あの方は私の目を開けてくださったのに、神は罪人の言うことはお聞きにならないと私は承知しています。しかし神を敬い、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことがありません。あの方が神のもとから来られたのでなければ、何もお出来にならないはずです。彼らは、お前は全く罪の中に生まれたのに、我々に教えようというのか、と言い返し、彼を外に追い出した。イエスは彼が外に追い出されたとお聞きになった。彼と出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、それはどなたですか？その方を信じたいのですが。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が、主よ、信じますと言ってひれ伏すと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々はこれを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えないものであったなら罪はないであろう。しかし現に今見えるとあなた方は言っている。だからあなた方の罪は残る。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。賛美歌93-4の1へ、使徒信条へ、賛美歌93-4の1、使徒信条へを開きください。どうぞ皆様お立ちください。どうぞお座りください。 それでは唐崎牧師に牧会祈祷を捧げていただきまして、続いて生きた信仰と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちの大牧者でいらっしゃる主なるイエス様、あなたを十字架の死から導き出された平和の神様、日々ご自身を私たちに表してくださり、そのご愛の上に私たちは今生かされております。そのところであなたがおられることを知らされ、そのご愛の深さを気づかされます。ですから主よ、あなたの御言葉の導きに従うことができます。この朝の礼拝においても、あなたに喜ばれる心からの礼拝を捧げるものとし、さらに我らを成長させ導いてください。平和の神に仕えることを、福音の種をまき続けることを、聖霊の実を結ばせていただけることを、時に侮ってしまうことがございます。どうぞこの朝もそのことをおろそかにすることがないよう、礼拝を通して聖霊が御言葉を通して気づかせ、私たちに信頼し従う力を与えてください。自分が正しく生きていると思い込むことなく、具体的にどのように生きていけばよいかを尋ねつつ、一人一人に委ねられた信仰の旅路を、また委ねられた使命を全うすることができるよう、さらに導いてください。私たちがいつも見聞きすることは、時に恐れさせ不安に陥らせることがございます。心も痛みます。身近なこの社会において、民族と民族の間において、国家と国家の関係において、憎み争う愚かさが絶えません。どうぞ主よ、指導者たちが神を恐れ敬う者として立てられていきますように、切に我らは取りなします。人の力では解決することすらできないその災害にうめく人々の現実があります。主を助けてください。主ご自身がご介入してくださることを切に祈ります。今私たちの群れにも病と戦っていらっしゃる方々、どうぞその霊と心と体を守り、回復の恵みに預からせてくださり、キリスト様がお持ちの平安をもってご支配くださいますように。今このところに我らは救い主イエスキリスト様を信ずる信仰に預かろうとしていらっしゃる方々、いやもうすでに預かってその恵みの中を歩んでいる一人一人、さらに福音に生きる喜びを豊かにしてくださり、それを分かち合う時としてこの礼拝を導いてくださるように、主よお語りください。しもべ聞きます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ヨハネによる福音書の9章を先週から開きまして、どちらかと言いますと1節から7節がメインで、そのところはあとさらっと読んでしまう時があるんですが、もう一度私たちは自らの人生においても、この聖書の記事もそうでありますけれども、人が自分で選ぶことができないものがあります。この9章の1節以降に出てくる生まれつき目の見えなかった人は自分で選べなかった。そうした中にあって、私たち、まあ、聖書の中に出てくる登場人物もそうですが、私たちも自らそうした中で選んでいく人生を歩んでいるかなと思うんですね。主イエスキリストの恵みの中で歩んでいる私たちは、自ら選べないことに対しては、あ、これは神様がそのように摂理のうちに導かれたのだなと受け止めて、信仰によって歩み出します。ところが神の前に生きることを見失いますと、運命、まあ、運命論といいますか、こんな運命に陥ったのだと言って諦めが先行する。私たちは神様の大きなご愛と説明の中に生かされています。とともに私たちが選んでいくことにおいても、 その選ぶことは、ああ神様が喜ばれること、神様の栄光を表すことができることを選んでいくんですね。ところが神の前に生きることを見失いますと、目先のことにとらわれていきます。そんなことを覚えながら、実はこの9章全体を今日最後まで一気に読みました。2回に分けたかったんですが一気に読みました。さて、9章の今日お聞きになられる方もいらっしゃるかもしれませんが、1節から7節、生まれつき目の見えなかった人がですね、本当にイエス様によって泥に唾をかけて、そして目に塗られて、シロアムという池、使わされたものという意味がありますが、そこに行って洗いなさいと言ったら、イエス様が奇跡的な癒しの技をなされた、そういう記事でございました。今私たちは、先週こんなメッセージしたんですが、私たち生まれつき誰にも共通する持っているものは、私たちは生まれつき罪人でした。そんなものにイエス様ご自身が近づいてきてくださって、まさしく招いてくださって、ちょうど唾をかけて泥を塗るかのようにして、イエス様の一回限りの尊い十字架の血によって私たちの罪を許し、罪なき者としてくださり、復活して今も生きていらっしゃるイエス様のこの尊い永遠の命に今預かる者として、主の恵みの中、命の中を歩むものとされています。そのように信仰の目を私たちは開いていただきましたし、今開いていただこうとしていらっしゃる方もおありかと思います。この出来事、さて聖書に戻りたいんですが、この出来事に対して当時のユダヤ人たち、特に指導者であったファリサイ派の人々は、このイエス様に対して敵意むき出してこう臨んできた。だんだんだんだんその敵意が現れてきて、最終的にはイエス様を十字架にかけていくわけでありますが、ところがここに登場した目を開いていただいた一人の人、男性でありますが、今日この9章全体の中に、ここに私たちをうわーっと集中させるようにして、イエス様という方は一人の人をどのように導かれるかということを明らかにしているところです。救いの全貌といいますか、それを見せてくださいます。彼はまさに今日の説教台ではありませんが、生きた信仰へと導かれました。実は先週お話ししました9章の12節でしたが、この後半部でイエス様は姿をお隠しになられます。で、今日読みました、13節以降はイエス様がここにおられない形で、この目を開いていただいた一人の人と、ユダヤの人たち、指導者ファリサイの人々のやり取りがなされているんですね。イエス様はここでなぜお姿を隠されたのかな、これは私想像の域を出ませんけれども、この一人の人の信仰を本当に生きた信仰に導こうとして、ご自身は姿をぐっと引き込められたのじゃないだろうかなと理解しています。それはさておきまして、指導者たちは繰り返しどうして目が開かれたのかと聞いています。11節と15節でこの人は同じことを答える。いや、あの方が唾で泥にこう、唾でこうして、そして目に塗ってくれて、そしてシュラームの池に行って洗いなさいと言われたらそうなったのだと事実を繰り返すんです。そして繰り返す中で今度はですね、詳しくはちょっと時間の読んでいただくということになりますが、18節から23節はこの指導者は、いやもう本人に聞いていてはあれなので、両親呼んでこいって言うの。両親のところに行って、両親にどうしてあなたの息子は目が見えるようになったのか、いや私たちは分からない、本人に聞いてくれ。指導者たちはイエス様を罪ある者としてレッテル貼っておりましたから、イエス様のことを語ればですね、私たちもこのユダヤの社会から追放されるのではないかという、それはもう追放されるという、彼らの存在が問われるわけですから、いや分かりません、あの者に聞いてくださいと23節まで言っているんですね。そうした中において最後の最後までこの人はもう私は一つのことを知ってるんです。ひるまないで、 いや、ユダヤ人たちから私たちも、私自身も追放されたら大変だからちょっとこの辺は隠しておこうかなってしなかった。繰り返し繰り返しそれを語る中で、だんだんだんだんイエス様に対してその理解が深まっていってるんです。ちょっとここは聖書を見てください。イエス様をどう読んでるか、宣教師にも書いておきましたが、先週読んだところですけれども、この人は目を開いていただいたときにイエス様をどう認識したかと、理解したか、知ったかということですけれども、十節ご覧ください。彼は答えた、イエスという方が、あの噂を聞いていたイエスという方だ。まだ距離は遠いんです。そして今日読んだ13節以降で、その問答といいますか、それをしている中で最終的にはこの人は、ですね、17節に目を開けてくれたという事実だけ知っている中で、あの人は預言者ですと言っている。17節、預言者、あ、旧約聖書に出てくるあの預言者の一人のような人だ。さらに今日の中心聖句になりました25節、再びこの人が呼ばれて、しつこいぐらいに聞くもんですから、いや、ここにこのように私が導かれたのは、待てよということで25節言いますよ。読みますと、彼は答えた、あの方が、あの方と明確に指摘しました。そしてさらに、この人はひるまないで、遠慮しないで語る中で、そうですね、次のページの30節ご覧ください。彼は答えたというのは、この目が開いていただいた人ですが、30節、ちょっと言いますね、30節、182ページの3行目ですか。彼は答えて言った、あの方がどこから来られたかご存じないとは実に不思議です。逆に問いかけてるんです。あの方は私の目を開いてくださったのに、彼は罪人ということはお聞きにならない、神は罪人との言うことはお聞きにならないと私たちは承知しています。しかし神を敬い、その御心を行う人の言うことはお聞きになります。堂々と証言しているんです。生まれつき目が見えなかった者の目を開けた人がいるということなど、これまで一度も聞いたことはありません。あの方がと、また言います。だんだんだんだんイエス様のこのご人格に、個人的に近づいていく。罪のもとから来られたのでなければ何もおできにならないはずです。さあ、それを聞いた指導者たちは、この一人の人を我々に教えようとするのか、もうプライドが許さなかった。私たちは旧約聖書のことはよく知ってる、まあ言うなら神学者ですよ。私たちはモーセの弟子なんだから、その前に言っています。なのにあのイエスという男も、そう言ってこの人を外に追い出す。外に追い出すというのは、その社会から追放されるということです。だんだんだんだんこの人はイエス様に対する理解が深まっていきます。注目したいんですね。彼はそういう聖書のことがどうこうというよりも、私の中になされたこの事実のゆえに語るんですという。もう一度25節見てください。今日の中心聖句ですが、彼は答えた、あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ一つ知っている、ただ一つ知っている、それはいるのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。この事実だけは知っているという。彼は動揺しない、ひるまない、遠慮しない。誰が何と言おうと、この事実は知っている。そんなところに誰が近づいてくださったか、この辺もうちょっと正確にと思ったんですが、一気に次いきます。今日読んだ9章の後半部分なんですが、35節、そんなところに一旦隠れていらっしゃったイエス様が彼に近づいてかれます。35節、イエスは彼が外に追い出されたとお聞きになった。彼と出会うと、
あなたは人の子を信じるかと言われた。
あなたはと問いかけてらっしゃる。あなたは人の子を信じるか。非常に個人的です。人格的です。誰からじゃなくて、あなたは。
続けて36節言いますと、彼は答えて言った。主よ、それはどなたですか。その方を信じたいのですか。37節、イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。
目の前に見ているじゃないか。
あなたと話しているのがその人だ。続いて38節、彼が
主よ、信じます。ここで初めて主よと答えた。
私の人生の主、救い主である。
そう自分の口で告白した。皆さん、聖書っていうのは非科学的なことだと言う人がいるんですが、非常に科学的です。
事実を証言するから科学的です。哲学的ではないかもしれません。理論的でないかもしれません。その恵みに預かった人が、私の身にこれが現れている、その恵みの事実、私が今ここに立っている。
皆さん、これはこの人だけじゃなくして、今日生かされている私たちの生きた信仰です。あなたはと問いかけられることに対して、いや、うちの父が、うちの母が、うちの夫が、うちの妻がじゃない、あなたはと問いかけられる、生きた信仰です。
さて、この人はこのように死を信じます。
直訳しますと、信じます死をというのは、
語順はそうなんですが、まあ日本語としては死を信じますのは綺麗ですから、このように翻訳されておりますが、信じます死をなんです。
次何しました。
38節の後半、
大切なことをしています。
もう一度38節と言いますと、彼が死を信じますと言って
ひれ伏すと。皆さん、クリスマスを思い出してください。東の方から来たあの先生一の博士たちが黄金乳香を持って捧げまして、何しました。
ひれ伏した、
礼拝した。
あの言葉使われた。
礼拝を捧げた。神様、あなたは私の、イエス様、あなたは主よ、あなたは私の神様。そのことをもう両手を上げるようにして、無条件でそれを言い表している。
ひれ伏しているわけですね。
そのところから39節、イエス様が見えてきた。主を信じます、主の前にひれ伏したところから。それまではこのイエス様が、ああ預言者だろうな、立派な人だろうな、あの人だろうなと、まあ表現こそ様々ですけど、そういうものに対して、この方こそ主ですと言い表してひれ伏したところに、主の恵みが本当に見えてくるんです。見えると言ってのは見えてないんだよ。今まで見えなかったけど、ここで本当に見させていただくんだよ。ファリサイ派の人は見えてなかったと41節書いてある。今の私たちとして、こうした主の前に主をこのように言い表して、礼拝を捧げる経験の積み重ねの中に、
ああこのように私もこのように導かれたこと、なんとか隣の人に、私の家族に同じように預かってほしいな、他の人の実情も現状も見えてくるんじゃないでしょうか。そこで皆さん、この九章全体のメッセージをイエス様がされるときに、全体を見通しながら、最初と最後、まあ序論と結論みたいですけれども、最初からしっかりそのことを語っていらっしゃる言葉がある。先週そのことは伝道礼拝ですから私触れませんでしたが、4節をもう一度見ていただきたい。大事な言葉です。このヨハネによる福音書の九章の4節ですが、おやと思うことがある。主語が私たちとなって、本来ならこれイエスさんは私なんです。私は、私をお使いしになった父の技を行うのに、私たちと書いてある。4節言いますと、九章の4節ですが、私たちは私をお使わしになった方の技を昼の間に行わねばならない。誰も働くこともできない夜が来る。まあこの御言葉だけよく注視して、伝道のための奨励でよく使われる時あるんですが、それいいと思うんですが、私たちなんです。私たちって誰ですか。もちろんイエス様もその中にあります。
そしてこの周りにいたであろうイエス様の弟子も含まれていますが、ずっと歴史の中でこの私たちを、いよいよの生徒たちは聞いてきた、教会は聞いてきた。ああ、私たちはイエス様の御業を、その一端を担わせていただけるのが私たちだ、教会なんだという認識の中でこれを語ってきた。そしてこの一人の人が目が見えるようになったことに、あなたも私の技の一端を担って、主を信じますと告白する中から、それを彼は告白し続ける一人として導かれていくのです。これは私たちの姿です。恵みの主よ、今は神戸中教会の私たちにとっても、神の技は、神の技が現れるために一緒になっていこうじゃないか。私たちのイエス様を招いていらっしゃる神の技にあなたも加わってくれないか。牧師だけの招きじゃないです、これは。神戸中教会も神戸聖戦教会もそうなん、日本イエスキリスト教だ、皆さん本当に感謝してこう導かれたなと思っていただきたいと思う、そう感謝したいと思うんです。よく話しますけれども、私たちの群れは本当に設立的ですけれども、1890年英国から来られたバークウェイ・ホエル・バクストンという先生によって才能地で種がまかれ、全国的に、そしてパデット・ウィルクス先生、ずっと多くの先生方や、もうお名前は載ってないかもしれませんが、多くの生徒たちがいました。そしてこの神戸中央教会も初代牧師、それまでずっとついていた本田浩二先生はじめ、西田博夫先生、福田先生、しょぼしょぼと私は後ついている、そして歴代の多くの副牧師や伝道師先生、そしてすでに天に召された生徒たちと今私たちがいます。どんなに素晴らしいものを受け継いでいるかということを確認したいと思います。いいですね、ちょっと時間、実は先だ2年前ですが、ごめんなさい、3年前にちょっと立派な団体ですが、ある進学校の、もう名前今吉田隆という先生といろいろ話していたときに、唐津先生、あなたの団体羨ましいねって言われた。どうしてですか。私たちは進学がガチガチの進学を持っているけれども、足らないものがあるんですよ。謙虚な先生だと私は思いました。逆に私も教えられたんですが、先生方は恵みの経験対戦されますよね、実は私たちはちょっと希薄なんですって。私は尊敬しました、そうおっしゃる謙虚さに。あ、この先生恵みの経験持ってらっしゃると逆に思ったぐらいです。何が言いたいかというと、ずっとこうルーツたどっていきますと、バクソン先生もそうですが、この名前は何とか言ったかと思いますし、ジョン・ウェスレーという、18世紀の英国で非常に教会が形式化していた時は、英国聖公会と立派な団体ですが、しかし神官と形骸化しつつある時に、ウェスレー先生がメソジストといいまして、非常に几帳面なんですが、そういう運動を起こして、グループがあって、それが今の私たちの中に、広く言えばつながっている、メソジスト教団といろいろ、教会といろいろあります。実はこのジョン・ウェスレーという人が32歳の時に一つの恵みの経験としたことが、これは私たちの経験だなということで受け継がれていると思います。どういうことかというと、彼は英国で立派な、それこそ教育を受けて神学者でもありますと同時に、伝道者として、牧師として、宣教師としてアメリカの方に、当時のアメリカに渡っていきます。その大西洋を渡るときにですね、ものすごい嵐が吹いた。でウェスレーと弟さんとか一軍がいつものようにきちっとした礼拝を捧げるんですが、嵐の中でもう彼らは恐れと、不安も恐れも一緒ですが、もう怯えてしまって礼拝どころじゃなかった。ところが船のどっかにですね、もう一つの、モラビア兄弟団というんですか、ドイツ系の方から来た非常に純粋な無学のただ人なんです。彼らは賛美してるんです。荒れ狂う中で、皆さん、今私たちはコロナ禍の中で何とか言ってましたけど、恐れが先行しますが、そんな中で賛美し喜んでる姿になるんですよ。ウェスレーは心に渇きが起こったんです。で船から降りてアメリカに着いた時、その一軍の宣教師の無名の人がですね、ウェスレーに、 よくぞこんな質問したなと思う記録が、まあ、彼の日記に残っているんですが、この一人の無名の人がウェスレー先生に尋ねます。あなたはキリストを知っていますか。
知ってますよ。
世の救い主です。この宣教師は
つかさず、そうですよ、
あなたはイエス・キリストがあなたの主であることを知っていますか。
ウェスレーは頭で分かってたんです。彼は
その後今のアメリカで宣教しますが、もう惨憺たる結果だったそうです。英国に帰りまして、その後、これここら辺が有名な話なんですが、マルチン・ルッターのロマ書の公開の序文が読まれている時に、
彼の心の中に光が差したんです。私はこの時ただキリストだけに、私の救い主であり、私の救いのために十字架にかかられ死んでよみがえって今も生きてらっしゃる、このお方だけにただ信頼します。伝道者ですよ、牧師ですよ、宣教師ですよ。そこから彼は変わって、まあ、英国を大きく変えるほどの、そして私たちの今までその流れの中に、私はこの経験を、私その流れにあると神戸中央、私もその恵みの中に生かされておりますが、生きた実際的なキリスト体験です。今日ここで一人の人が目に見えになった。私は一つのことだけ知っています。見えなかったけど見えるようになったことです。いかがでしょうか。今イエス様が見えます。今私の主です。いろんなところ通されるけれども、ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるようになった、この喜びと感謝、時間とともに古びてませんか。いつも新鮮に生きた信仰、この生きた信仰の一時を、彼もこのことだけを知っていったこの人も、その一端を担って主とともに使えたように、今私たちもその一人一人とされているんじゃないでしょうか。この九章の中からこのメッセージをお聞きしたいと思います。今語りかけておられることに応答したいものであります。お祈りいたしましょう。世の光でいらっしゃる主よ、私たちを罪と死とその闇の支配から、許しと命の光の世界へと引き上げてくださいます主よ。今私どもの信仰の目を、霊の目を開き続けてくださり、イエス様こそ私の主です。今あなたの前にひざまずきます。この主が生きた信仰と言ってくださる、その喜びと感謝を持って、主の証人として一人一人を使わせてくださいます。今応答の祈りをそれぞれが捧げますが、主の御前に主を信じます。ひれ伏し主の御前に出る一人一人でありますよ。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今そのところを応答の場所となさってください。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ただいまから入会式を執り行います。愛する兄弟姉妹、日本イエスキリスト教団神戸接戦教会の会員として歩んでこられましたが、この度東京会に入会することを申し出られました。所定の手続きを経て、私たちは今主の御前にあって、兄弟姉妹を私たちの群れに受け入れようとしています。主の聖なる命に預かる一つの枝として、
私たちは互いに信仰の一致と秩序を保つように心がけるべきであります。入会を希望していらっしゃる愛する兄弟姉妹、あなた方はすでに主イエスキリストを信じ、父と子と聖霊の御名によるバプテスマを受けて、キリストの体である教会の枝とされています。この神戸中央教会に入会された後は、聖との交わりを重んじ、牧師の指導に従い、共に信仰に励み、教会の徳を立て、御言葉を述べ伝え、信仰の良き戦いを戦うことに努めるべきであります。聖書をお読みします。ヘブライ人の手紙10章23節25節約束してくださったのは真実な方なのですから、告白した希望を揺るぎなくしっかり保ちましょう。互いに愛と善行を励むように心がけ、ある人たちの習慣に倣って集会をやめたりせず、かえって励まし合いましょう。かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。ご健康が許されましたらお立ちください。お世話になったままで結構です。じゃあお世話になったままにおってください。この誓約文がございますね。森本一郎さんも一緒に見てくださいますか。それでは主の御前に、また会所の前で誓約をしていただきます。その前にすいません、座ったまで結構ですが、お渡ししておりますところの日本イエスキリスト教団の信仰告白ですね、あと使徒信条の告白をしていただきたいと思います。それでは、出席者とともに日本イエスキリスト教団信仰告白を声を出して4人で告白したいと思います。よろしいでしょうか。日本イエスキリスト教団信仰告白、ご一緒に。私たちは信じて告白します。旧新約聖書はすべて神の霊感を受けて書かれた誤りのない神の言葉であり、キリストを証しし福音の真理を示すもので、教会のよって立つただ一つの聖典です。聖書は私たちに神と救いについての完全な知識を与えるものであり、信仰と生活の基準です。主イエス・キリストによって掲示され、聖書に明かしされた唯一の神は、父と子と聖霊の三位一体の神であり、その本質において同一です。イエス・キリストは神の一人子であり、私たちを罪から救うために人となり、身代わりとなって十字架にかかり、ただ一度ご自身を完全な生贄として神に捧げ、贖いを成就されました。その復活は永遠の命の保証です。天に昇られた主はキリストの日に至るまで私たちのために取りなしておられます。私たちは神の恵みにより、ただキリストを信じる信仰によって義とされ、罪を許され、神と和解し、新たに生まれて神のことをされます。私たちはキリストの血によってすべての罪から清められ、神のものとされ、聖霊のバプテスマを受け、その内住による全く支配によって主の形に変えられていきます。主は再び来られ、私たちをご自身の栄光の体と同じ形に変えて、永遠の御国を継ぐものとされます。教会はキリストの体であって、神に召された聖徒の集まりです。教会は公道の礼拝を守り、主の命に応えて福音を正しく述べ伝え、聖霊典を行い、聖徒を整え、主に仕えつつ愛の技を励み、主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、世の生徒とともに使徒信条を告白します。それではご3人で使徒信条を告白してください。 使徒信条ご一緒に、我は天制約をしていただきます。牧師が2つ問いますので応答願います。あなた方は日本イエスキリスト教団の信仰告白を告白し、東教会に入会することを心から願いますか。あなた方は日本イエスキリスト教団の教権教規に従い、その教えを守り、神戸中央教会の会員としてふさわしい生活をなし、信徒の務めを全うするように努めますか。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、御前にある兄弟姉妹が信仰を告白し、この教会の会員となる決意を言い表しなさいましたことを感謝します。どうか聖霊の助けにより清き信仰の生涯を送り、この教会の生ける枝としてその賜物を十分に活用し、今までに勝って主に喜ばれる証人としてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ拍手を持って、お座りくださいませ。ありがとうございます。
3月の第一聖日ですので、3月に誕生を迎えなさる方の祝福のお祈りをしたいと思います。
御言葉をお読みします。
修法の礼拝順序にありますコロサイの信徒の手紙2章6節から7節をお読みします。この言葉は今年の今年度の、教団の標語のお言葉の一つです。
コロサイの信徒の手紙2章6節から7節、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。キリストのうちに根を下ろし、その上に立てられ、教えられた通り信仰によって強められ、あふれるばかりに感謝しなさい。お祈りをいたします。恵み深い主なる神様、人生の旅路の中で毎年この誕生を祝うことを通し、私たちは神の子として新たに生まれ変わらさせていただいたことをも新たにさせていただくときでございます。どうぞ続けて、すべてにおいてあなたを土台とし、あなたを内に宿して歩まさせていただきます。それぞれのご家族の中で、神の家族である教会の中で、また使わされているそれぞれの地域や社会や属しているところで、この感謝と喜びがあふれていきますように、どうぞ信仰から信仰へと導いてください。そしてお一人お一人の霊と心と体を守り支え強めてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。祝福がありますように。あとお願いします。
ではこの後、賛美、感謝の祈り、献金をいたします。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。賛美をいたします。賛美歌402番、いともとおとき、賛美歌402番を賛美いたします。どうぞ皆様お立ちください。 そのままで礼拝の感謝と献金のお祈りを藤村さんに捧げていただきます。
ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。愛する神様、3月の第一の聖日、このようにして私たち一人一人があなたの前に礼拝を捧げることを許してくださり、招いてくださり、ありがとうございます。今日も御言葉からお聞きしました。私たちもかつてはイエス・キリストも福音も聖書の真理も何も見えなかったものでありますが、ただイエス・キリストの十字架を信じるだけで救いに入れられ、恵みの中に加えてくださり、イエス様もそして福音の真理も聖書の御言葉も見えるようになっていることを覚えて心から感謝をいたします。どうぞこの喜びにあふれて、この一週間もあなたの前に歩むことができるように、聖霊が豊かに働いてくださいますようにお願いをいたします。ただいまからその感謝にあふれ献金をいたします。この献金をあなたの御用のためにお持ちください。心より感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。どうぞお座りください。献金をいたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、唐崎牧師に祝祷をしていただきます。どうぞ皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
。